サムエル記の18章です。今日のようなところをですね、ずっと読んでいきますと、石の子、歴史物語という感じでですね、これはキリスト教の本だっていうことあんまりわからないぐらいではないかと思われるぐらいですね。ここにはこれだけ長く読んだけれどもですね、どこにも祈ったとかですね、神様の助けどうこう何も書いてないからです。そういう意味でこういうような箇所はさっと読んで、ですね、今の私たちと関係があるのかっていうふうなことを考えもしないで読んでしまうということが非常に多いんではないかと思います。こういうようなところはまずですね、聖句集にも引用されたりすることもないからですね、もうこういったところにもですね、神様はどのような意味をここに込めているのかというですね、これを書いた人がどのようなことを神様から示されて書いたのかということをいつも私たちも考えて、受け取っていくということですね。まずこのたくさんの兵士たちを3つに分けたということがありますね。でその3つに分けてですね、1つは一番のこの軍のリーダーであったヨアブ、それからこのヨアブの弟であった人、それからもう一人がですね、外国人、ガトから来たイタイという人ですね。イタイという人はダビデがですね、アブサロムによって殺されるというような事態になってきたから、もう逃げていくと、涙を流しながら逃げていくということになったんですけども、そういった時にですね、わざわざ来て、あなたの行くところはどこでも従っていくと言った人です。で、自分のところについてきても何も良いことがないということで、ダビデは帰なさいと言ったけれども、あえてですね、ダビデのところどこまでも従っていきますといった、非常にこう珍しい人だったんですね。この時に前も言ったように、ルツ記のルツのこととよく似たようなですね、非常なこの忠実を表した人だったわけです。でこの人は単にそういう忠実なだけでなくて、軍を指揮するというふうなこの能力にも長けた人であったということですね。まあ、このように3人のうちのそのリーダーのうちの1人にも選ばれたということです。まあ、そういうことで、まあ、ダビデもですね、この人を見る目があったので、外国から来たばかりのような人であったのにですね、こういうふうにリーダーに据えて、そして信頼をしたということがわかります。で、こんなふうにですね、神様を信じて、息子にですね、命を奪われようとして逃げていくような、あらみんながたくさん涙を流しながら行くというふうな状況の中でも不思議な助けを与えられるということだったわけです。そして次に書いてあるのがこのアブサロムですね。アブサロムがたくさんの兵士とともにですね、攻撃をしたんだけど、このように神の助けをもらったダビデ君の方が非常に優勢だったわけです。本来はですね、もう非常にわずかの兵だったはずなんですね。わずかの兵士たちと共に逃げていったんだけれども、不思議といろいろな助けがあって、そしてこのようにイスラエルアブサロムたちのこの兵を打ち負かしたということだったわけです。そして、たくさんの人が死んで、その首領であったアブサロム王であるとまで宣言したわけですね。だけどこの死に方ですね、わざわざこんなことを詳しく書いてあります。アブサロムがですね、ダビデの家臣に出会った時、彼はラバなんて見たことがないわけです。これは馬とロバを掛け合わせたものなんですね。それでだいたいこの荷物の運搬用に使うとかいうことで、まあロバよりはしっかりして背も高かったということのようです。そして、このラバがですね、走っていった時に、ちょうどここはイスラエルの北部だったから森林があったというんですね。南部はもう全然、南部ですか、エルサレムの方とかも全然森林なんてもちろんないわけです。木なんかも全然ちょっと生えてないんですけれども、そ した僕は非常にですね、稀な、極めてこんなこと起こりそうもないことが起こったということですね。ロバみたいな、もう少し背の高い馬みたいに乗っていてですね、いくら木が茂っているとか言っても、そこで首を挟まれて、そして宙吊りになるということは、もう非常にこれはありえないようなことです。そしてしかもですね、もし首が引っかかっても、パッと首が引っかかるぐらいだったら枝があるわけだから、取ったらいいわけですね。枝を引っ張ったらすぐに、逃れる。そんな10メートルも高いところじゃないわけですから、馬に乗ってた、ラバに乗ってたぐらいだから大した高さじゃないわけです。それでここはですね、そういうことで首を挟まれたぐらいでは、すぐに手で気を取ってですね、逃れることはできるから、この別のところで神、アブサルも非常に美しい人であって、神もですね、毎年毎年切らないと20キロの重さがあったとか言うんですね。髪の毛を切って20キロってのは随分重いわけです。髪の毛を測るというふうなこと普通は考えられないけど、まあそういうことでわざわざ前に書いてあったわけです。1年間に切るのが20キロも切ったという書いてあったので、ここのところは昔からですね、その長い髪の毛がこう木の枝に引っかかったんだというふうにも伝えられてきたわけです。でもそういうこともですね、髪の毛いくら下に垂れてるわけですから、そんな枝に引っかかって髪の毛が絡まりつくようなことパッと逃げていって、これはまた非常にありそうもないようなことです。でこれはどういうこれけれどもですね、次のところもわざわざ実説にも書いてありますね。兵の一人がこれを見てヨアブにしてらした、アブサロムがカシの木に宙吊りになっているのを見た。そしてまた14節でもですね、アブサロムはカシの木に引っかかったまだ生きていたという、このように非常にこの特異な出来事を3回も繰り返して書いてあると。何を言おうとしているのかといえば、神様がですね、砂漠滅ぼそうと思ったらどんな不思議なこと、ありえないようなことを起こしてでもそれは捉えて裁きを与えるんだということなんですね。それぐらいですね、神様のなさることは人間のあらゆる予想を超えていると。決して起こらないようなことも起こして、こういうふうに滅ぼすっていうんですね。アブサロムはどんなことをしたのかと。兄弟、お母さんは違ってたけれども、自分の兄弟をですね、アムノンという兄弟を、しかも父親のダビデを騙してまでして殺してしまったわけです。それはどうして殺したかといえば、自分の妹がですね、妹のタマルという人がアムノンという人に無理やりですね、姦淫をさせられたとかですね、レイプさせたというふうなことから、非常に怒って憎しみを持って、そのアムノンを弟であったけど、殺してしまったということだったわけです。そういうとこからこのように悲惨な運命になってしまったわけです。だからこの自分の妹が殺されたっていうことを前にしてですね、もしこのアブサロムが神様に祈ってですね、でどうかこの悪いことをしたアムノンの心を変えてくださいと必死になって祈り、また言葉でも言ってですね、悔い改めようというふうに迫っていけば、こんなこと一切起こらなかったわけです。ここでも見てわかりますが、非常な憎しみ、怒りっていうのは自らをも破壊していくっていうことですね。そういうことで、敵に対しては普通は怒り、あるいは憎むわけですね。それはもう必ずこのように、それはだんだんと進行していったら、憎しみは当然このように殺すというところまでいく。心の中で殺す。実際に殺さなくても。相手も、殺されたりとか、襲撃では非常に不安とか、苦痛を与える。相手も滅ぼしかねないけど、自分がまずですね、このように心が壊れていくということなんです。そういうふうに、悪いことをされたりした場合に、どういうふうに私たちはその態度を取るかっていうことが非常に大きな分かれ目になる。ということなんですね。それでダビデも非常に悪いことをしたわけです。で、けれどもダビデの場合はですね、 神の言葉を受けたんですね。預言者ナタンから間接的にしろ神様の言葉をはっきり受けて、それで心から悔い改めて神様に許しを願った。そしたら神様は許しを与えたということがあったわけです。許しを与えても前も言いましたように非常な苦しみはこのように続いていったわけです、けれども許しを与えられた苦しみが続いても不思議と神様の守りというかですね、ある種の祝福は続くわけですね、こういうふうに同じように大きな重い罪を犯した者が全く別の運命になっていくということを、劇的に表現されているわけです。このようにですね、一時はですね、父親に対するイスラエルの人々の、気持ちまで奪い取って自分に引き寄せたわけですね、アブサロムは。人々の心まで動かして、そういうのが非常に上手だったみたいですね。そしてこのままでは本当にダビデは殺されてしまう、滅ぼされてしまうという状況だったのに、こんなふうに最後は予想しないような仕方で滅んでいったわけです。これはこういうふうにダビデが祝福されていたという証拠にもなっているわけです。祝福されていたもの、神様にしっかり結びついていったら、罪を犯しても心から悔い改める、そうすることによって祝福は続く、苦しみは起こっても祝福は続くということですね。苦しみがあるから祝福がないんではないということが分かります。そして、ここで思い出すのは前の王であったサウル、サウルもまたですね、神に従うダビデを徹底的に追跡したわけです。自分よりも働きが上だと、民衆の心がダビデに向かっているということで非常な妬みを抱いて、そしてその妬みが高まって殺そうとしてしまったんですね。これはイエス様も当時の宗教的指導者の妬み受けて、そして殺された。それに妬みっていうのは非常にこの人間が持つ感情で最も醜いものだとも書いてあったことがあります。自分より何か上のものを引きずり下ろそうと、滅ぼそうとするような非常に汚れた感情だということですね。そんな風にして、サウルは最終的にはやっぱり滅んでしまったわけです。こんな風にですね、神様の御言葉に従おうとしない者は、一時的にどんなに権力があっても、人々の心を集めても、必ず滅んでいく。どんなにこの、栄光が続くように思えても、こんな風に突然神様は裁きの力を発揮して滅ぼされていくという。そのことは私たち今日でもとても大切な信仰になるわけです。目で見えるもの、ニュースやテレビとかいろんなこと、悪いものがいっぱいはびこっている。今度滅びたりしないと。むしろ良いものを滅ぼされるではないかっていうふうな疑問はずっと遥か昔からあったことなんですね。けれども聖書によってです、私たちは必ず悪は滅びていくんだと。神に従う者は必ず不思議な助けが起こされるということを学ぶのは、他のいかなる本でも学ぶことはできないことですね。こういうことは、こういうふうな非常に具体的な単なる物語のように見えることを通して、実際に神の裁きはこんなふうにして起こるんだということを読む人にこう訴えようとしているわけです。その裁きっていうものと、でも裏表になっていることがあるわけですね。それはこういったことは詩編、非常に大事だから詩編の最初にも書いてあるわけです。詩編の第一編を見てもらったら、第一編の二節からのところです。 詩編の第一編の二節から、まあ、一編からでもいいんですけど、まあ、二節から。この詩編第一編、主の教えとありますが、これは繰り返し言っているように、ヘブライ語ではトーラーという言葉ですね。トーラーという言葉は現在でも使われている非常に重要な言葉です。普通日本語では立法と訳されているですね。法、昔のこの紙の言葉は社会生活や人間生活をも規定するようなまさに法、法律でもあった。それで、まあ、英語訳ではですね、英語でローというふうに訳されている。大文字でですね。普通はもちろん小文字です。法。だけど、日本語漢字には大文字、小文字っていうのはないからですね、それで法律というふうに訳しても、これ普通、ローっていうのはもちろん法律という意味ですね。英語で法律という意味なんですけども、この法律という言葉では、日本語に直すとどうも意味が伝わらないというひっくり返してですね、本来日本語としては使わない立法と。まあ、キリスト教以外の人は立法なんてまず決して使わないはずですね。法律っていうのは頻繁に使うわけです。いろんな意味での家庭裁判所の法律にしろですね、こう家の売買の法律、道路交通の法律。立法なんて途端に使わない。だけど便利なとこあるんですね。英語だったら上の単語で下にひっくり返すことはありえないんですよ。これひっくり返したら意味が、ニュアンスが変わる。法律をひっくり返して立法ってしたっていうわけですね。そんなふうに言ったら、ただの法律はないんですよっていうことを言おうと、まあ、したわけです。これはトーラーという言葉だということですね。で、普通はこの神の言葉、一番基本的な、特に十戒。トーラーの一番元基本、一番の基本はこの十戒なんですね。こう単なる教えとも訳しされていますが、同じ神経訳でも当然立法とも訳し、掟とも訳され、神教の訳でも三通りにも訳されています。ですか。だから、ここはですね、教えっていうのは神の言葉というのが一番私たちには良い訳語になるわけです。立法と訳しても、おきつと訳しても、教えと訳しても、やっぱり足りないんですね。これは神の言葉。神の言葉を愛し、あるいは喜び。ほんならこう、喜ぶという言葉ですが、まあ、喜ぶことはすなわち愛しているということで、この訳では愛しにしてあります。神の言葉を愛し、その神の言葉を昼も夜も心に思うということなんです。口ずさむと訳しているけど、英語訳では多くの場合、メディテイトで、瞑想、黙想すると、黙祷する。神の言葉はいつも心の中に温めている、置いていると。それがですね、祝福のもとであって、逆が人間の言葉です。人間の考えや言葉は誰からこう言われた、こう言われた、あの人がこう思うんじゃないか、そんなことばっかり考えとったら、祝福はないということなんですね。でもこれは神様を知らなかったら、そうなるのは当たり前なんですね。神様の言葉や語りかけ、全く知らなかったら、当然自分の中から湧いてくるようないろんな心配の思いとか、他の人はこう言った言ったという、あの人はこう言った、あの人はこう言うかもしれない、思うかもしれない、みんな人間のことがいっぱい渦巻いてしまうんです。そこには祝福がないということを言ってですね、神様の言葉をしっかりと持っておるならば豊かに潤うんだと、実を結ぶと。けれども、さっき言ったように、この憎しみとか人間的に怒りってまさに人間の言葉ですね。あるいはやっつけてやる、あるいはけしからんとかいうふうな、そういう人間の言葉が渦巻いておったら、この四節のようにですね、神に逆らうというのはそういうことですね。神の言葉が全然捨ててしまって、人間の言葉ばかり渦巻いているときには、吹き飛ばされているもみ殻のようになると。まさにこれがアブサルムだったわけです。どんなに権力を一時的に持ってもですね、神の言葉にしっかり結びついてとしなかったら、みんな吹き飛ばされてしまう、もみ殻のように消えていくと。 まあ、そういうふうにここの詩編第一編というのは今日の私たちにとっても非常に大事なことなんですね。一層大事なこと、もう毎日毎日莫大な数の人間の言葉が洪水のように押し寄せているからです。だからそういうことを遮断するために時々ですね、もうテレビも一切も使わないという人も、最近の無教会ニュースで、乗っ取った私も何かがあったことがある、その人のお父さんお母さんのはこちらの全国執行官に来た方ですね、木村さん、その人の息子さんは今、どっかの大学の先生してるかと思いますが、もうテレビは実際見ないと、そしてすごい省エネで、大きな電気を使うもの、カーペットもそんな電気とみんな一切使わないというふうにしてですね、テレビも省エネ、普通の電気エネルギーだけじゃなくて無駄なことに心のエネルギーを使わないという意味での省エネというわけですね。まあそういうふうなことを、まあ、取る人もおるぐらい、そのぐらい確かにテレビは特に民間放送なんてもう本当に無駄な悪いことは人間のことはいっぱい構図に判断させているもんだと思いますね。まあコマーシャルなんかってちょっと見るんだけど見る気がおよそしないからもうそのようにできたり、まあ、とても見る気がしないからもう全く見ないわけですね。 NHK の場合はその NHK の報道の姿勢と朝日毎日東京新聞産経読みと比べるために、ちょっと余談になりますけど今度の集団的自衛権っていうものをですね、産経読みよりではなんと 70% の人が賛成していると、国民がそんなことを載せているわけです、産経読みよる新聞。ところが朝日毎日では 56% 反対していると、国民の 50% 以上が反対していると、そんだけ新聞の世論調査で違うんですね。それは問いかけの仕方が違うとそう誘導されるんです。本当に必要な場合、最小限の場合、使うのを認めますか、そんなこと問いかけしとったら、必要最小限だったら、使うのを認める。そんなふうな問いかけをしたら、それたくさん増えるわけです。そういうふうに問いかけ、質問の仕方を誘導したらですね、そんなふうにしてるわけです。この、我々の集まりなくて、産経とか読売とか取ってる、お金出してわざと取ってる人いないかも、いないと思います。もしおったらやめてほしいと思いますね、そういう間違った、本当にひどいことを書くあれです。現代そういうふうにですね、朝日毎日東京新聞とかですね、東京新聞一新聞の、まあ、地方新聞というとも、徳島新聞のほんの田舎でないですから、影響力非常に大きいわけです。その三つを非常にまあ、しっかりした、この前に命の水読んだ人はですね、クリスチャンの女性の人が始まった原発反対の、まあ、インターネット特についての署名活動も、東京新聞が1月の3日に取り上げたんですね、正月早々。それから、まあ、毎日なんか5月3日の憲法記念日にも取り上げたという形です。まず何が言いたいかというと、それぐらいですね、この世はもう本当に人間の役に立たないような言葉がいっぱいあるということなんです。私たちはそれを注意深くですね、選ばないといけないと。そういう意味ではですね、今日のような役に立たない、あるいは害のある人間の言葉、それをいっぱい流し回るような世界に生まれ育つ子どもたち、まあ、心の中はそういうものでいっぱいになってしまうので、本当にこういったことを災いになるだろうということです。はい、まあ、それはそういうことをですね、そこで、この今言ったようにですね、神様の裁きは必ずあるということとともに、さっき裏返したという意味はこういうことなんですね。逆に神様の御言葉に従っていったら必ずそれもですね、大きな祝福があるんだということ。そして、こうと同じように、何にも祝福みたいなことはない。祈っても何も変わらないと思えるとき、突然ですね、予想しないようなことを神様は起こしてくれることもあるわけです。まあ、そういうふうに非常に大きな対照的なことになるということなんですね。はい、まあ、そのことが一つです。で、聖書はもう一貫してそういうふうにですね、御言葉に従う者にはどんなことがあっても祝福があるというその約束ですね、アブラハムに対してもそうだったわけです。御言葉に従ったらずっと祝福があふれるように永遠に続いていくということです。もう一つここでですね、触れておきたいのは、 この二人の家来が一生懸命競争までしてですね、ダビデに良い知らせを持っていこうとしたということなのですが、この最後のところ、31節のところですね。もう一人の家来、28節のところでアイマーツという人が王に平和と叫んでひれ伏していったと。王に手を挙げる反対者たちを引き渡したと。もう一人の人も遅れてついて、良い知らせを聞いてください。逆らった者から要するに裁かれたんだと。逆らった者は裁かれたと。この確かに良い知らせという言葉、ヘブライ語ではですね、伝えるバーサルという言葉ですが、このバーサルという良い知らせを伝えるという言葉は、そのまま別のところで非常に大事な言葉に使われている言葉なんですね。ここでの良い知らせと思って伝えたものは、ダビデにとっては全然良い知らせではなかったわけです。これを聞いて本当に深く悲しんで泣いたということが書いてありますが、この人間的な良い知らせというものは必ず裏があるんですね。苦しむ人、悲しむ人も必ずおるわけです。これは前の命の水にも書いたけれども、サッカーのですね、世界大会、ワールドカップとかいう、それにですね、最初国民に言っててもはるかにたくさんの莫大な費用を使ってですね、ところが教育も医療も非常に遅れてる、貧しい人もいっぱい、そんな置いといてですね、大企業儲かりのものすごい金を使って、そのためにたかがサッカーですね、そのために莫大な国家的な経費を使ってやろうとしたら、国民たちがたくさん反対を始めてですね、そういうふうにワールドカップ、オリンピックもそうです、ロシアもそうです、大統領までですね、それすごい利益を得たと。オリンピックで金メダルもらったと、一番良い知らせにいいわけです。けれども、その裏はですね、そういうふうに今言ったように、この世の良い知らせの裏には必ずですね、様々な苦しみや不正がたくさんあるということなんです。そのことは、もうこの世っていうもの、みんなが褒めたたえるような良い知らせはいつもそうなんですね。知る人は知る。必ずそういうことがある。iPS 細胞なんかでもですね、あれがノーベル賞をもらった途端にですね、ものすごい費用が、巨額の費用が、普通では考えられないような費用が注い込まれる。国家的なプロジェクト。で、それを追い抜かれたか追い越そうとして、あの例の理系女子のなんかナンバーワンみたいに踊り上がろうとさせたんですね。それがたちまち落ちてしまう、ああいう醜いこと、お金の奪い合いということもあったんです。そんな風に良い知らせのようなものが必ず他に暗い部分を伴うんですね。この世っていうのは決してだから、この世のものが褒めたたえるような良い知らせをそのまま信じ込んだりしてはいけないことであるわけです、ね、けれどもですね、ここもそうなんです。良い知らせ、同じ言葉ですね。確かにこの言葉は、ユアンゲリオン、ユアンゲリゾマイ、どうした?良き知らせなんです。人間の世界でもですね、例えば赤ちゃんが生まれた、それは良い知らせなんですけど、ただそれだけで終わらないこともいっぱいある。この世の様々な犯罪も、その子供が起こしたとなると、親はですね、そんな子供で生まれない方が良かったと思うかもしれないですよね。そういうふうにですね、子供が生まれたそれだけでですね、もうずっと余力が続く知らしかったそうではないわけです。どんなに苦しい状況になるか、この子供のために。そういうこともいろいろ起こることです。だから何か良い知らしがあっても、それがずっと続く祝福があるよって祈るのは私たちで、ぬか喜びしてはいけないことなんですよね。誰かが結婚できましたと。それも喜ばしいことだと。ただそれだけで終わらないわけです。直ちに問題が起こるということもしばしばあることですね。それで、本当のそういう悪いものを伴わないような良い知らせというのは、これが聖書のメッセージなわけですね。それで、その同じ言葉が 旧約聖書の別のところでよく知られたところで出てくるわけです。それはどこに出てくるかっていうことを思い出してもらったらいいと思いますですね。よく知らせ、旧約聖書で新約と非常に近い内容を持ったよく知らせという言葉ですね。これはまずイザヤ書の40章というところですね。40章の9節というところを見てください。40章の9節10節っていうところを見たらですね、この良い知らせが同じバーサルなんですね。ヘブライ語の同じです。良い知らせを伝えるものと2回も繰り返して言っています。恐れるな、恐れのがいっぱいあるただ中に良き知らせが注がれると。神様、主なる神はですね、万能の力を帯びて来られるんだと。その力を持ってですね、様々な悪を追い出されると。勝利されるんだと。まあそういうことが、これは永遠の良い知らせなわけです。この良い知らせは今も続いている。私たちが、そういう悪い力に怯える。あるいは神様がいないんではないかなんて思ったりするときに、絶えずですね、神様の方は力を持って来られるんだ、すでに来られているんだという、そういう良い知らせをいつも語りかけておられるわけです。あと一つだけですね、同じイザヤ書の52章です。イザヤ書の52章。の7節。イザヤ書52章の7節ですね。いかに美しい、麗しいことが良きことか。山々を行き巡り、良き知らせを伝える者の足は、彼はこのシャロームを伝える。主にある平安を伝える。恵みの良き知らせを伝える。救いを告げる。そして、さっきと同じですね。神様が王となれたというのはどういう意味かって言ったら、ご支配をなさると。悪が支配しているように見えるただ中に神様のご支配がはっきり入ってくるんだと。はっきりされると。そのことなんですね。最初に歌った特別賛美でも歌われたけど、この世っていうのはいつもその混乱、今に始まったことではないわけです。昔もいつも混乱や戦いいっぱいあったわけですね。その中にいつも神様は、本当の神様はご支配なさって、信じる者にはすぐにそこにもう来られてるんだと。罪の力という大きな悪の力をイエス様は来られて、それを十字架で滅ぼされたんだと。それは神様が王となる。イエス・キリスト様が霊的な王となって罪の力を滅されたんだということにつながってくるから、まあこれがローマ書ではそのまま新約聖書の福音を告げるということにも、もうここが引用されているところですね。まあこんなふうにですね、同じ言葉であるけれども、人間的な良い知らせというもの、まあ、決して全ての人にとって良い知らせでもなく、続くものではない。必ず裏があり、影があり、悲しむ苦しむものが背後におるんだけれども、神様のこの良き知らせってのはもう永遠に良き知らせなんですね。誰にとっても そういう良い知らせを私たちも人生のある時点で受け取ったということです。で、この世はその良き知らせを壊そうとする力も働くんだけど、こういうふうな礼拝により二人三人共に祈り合うことによっても、そういうふうな壊そうとする力を退ける、イエス様がそこにいて悪の霊を退けてくださるということですね。そういうことを信じて、私たちもこの良き知らせをしっかり受け取り続けて、それをまた周りの人たちにも伝えていくというですね、そういう力をも与えられたいと願うわけです。はい、以上です。